ただいま、マタイによる福音書26章の1節から5節までをご一緒にお聞きいたしました。1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、二日後は過ぎ越し祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えたと、そう始まっています。これらの言葉というふうに言われていますのは、直接にはこのマタイによる福音書の24章と25章に記されてきた一連の説教を指していますけれども、しかし実はここには、そのことだけを指しているのではない響きがあります。で、先週の礼拝説教でも最初に少し申し上げたんですけれども、このマタイによる福音書という書物の中にはイエス様が折々に弟子たちを教えられたその教えの言葉が主題ごとにまとめられて、5つの少し長い説教という形で記されています。で、そして実はこれ福音書を読んでいると気がつかされるんですけれども、その5つの説教を一つずつ語り終えるたびに、実はイエスはこれらの言葉を語り終えられたという、そういう締めくくりの言葉が出てまいります。で、今お聞きしたこの1節の言葉というのも、そんなふうに繰り返されてきた、5回目の説教の締めくくりに置かれているんですけれども、しかし実はこの言葉はです、今まで語られてきた4回の締めくくりの言葉と少しだけ違うところがあるんです。というのは、1回目から4回までの説教というのは、その直前のところの話が終わりましたという、そういうふうにイエスはこれらの言葉を語り終えたというふうに言っているんですけれども、今聞いているこの言葉、26章の1節の言葉だけは5つの説教すべてを語り終えた、つまりイエス様が地上のご生涯の中で弟子たちに言葉でもって伝えようとしたその事柄を全部お語りになり語り終えられたというニュアンスが込められています。注意深く読むとそれは聞き取ることができると思うんですね。ここにこう言われてるんです。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えた。これらの言葉語り終えたっていうだけではなくて、すべて語り終えたっていうふうに一言実は付け足されています。これはイエス様が単に一つの話を終えましたということじゃなくて、イエス様がこの地上で弟子たちに言葉を持って教えようとなさった、その教えるべき事柄をすべてお語りになった、そういうニュアンスがここに確かに記されているわけです。で、5つまとまった説教がこのマタイによる福音書にあるんだと先週から申し上げてますけれど、実はこの5つという数字にはある意味が込められています。で、それは旧約聖書の時代に律法と呼ばれる書物がありました。旧約聖書の最初の5つの書物がその律法になるんですけれども、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、その5つというのは旧約聖書全体の中でも特別な書物として、重い意味が、実は与えられていたんですね。この5つの書物というのは、いずれも出エジプトに関わりがあるんですけれども、エジプトで奴隷暮らしをしていたイスラエルの人たちがモーセに導かれて奴隷暮らしから救い出されてきます。で、その時に モーセが守谷の山ともシナイ山とも言われますけれども、神様から十戒をいただいたその時に神様から与えられた言葉がまとめられてこの5つの書物になっているんだというふうに信じられていたんです。そしてエルサレムの神殿でもこの5つの書物をもとに礼拝を捧げるということが行われていました。ですから実は旧約聖書の中のそのモーセ五書と言われることもありますけど、律法の書物というのはイスラエルがどんなふうに救われてきたのかという救いの歴史を伝えると同時に、実は救われた人たちがどういうふうに生活していかなきゃいけないかという生活検証、あるいは私たちの日常の感覚で言えば憲法と言ってもいいような、そういう言葉として重んじられたわけです。でイエス様が5つの説教を語っておられるというこの5という数は、5つの律法の何て言うんでしょうね、それをかぶせるというと変ですけれども、その5つの律法の5っていう数字に合わせるようにしてイエス様の5つの説教を語られているわけです。つまりこのマタイによる福音書の中で語られている5つのイエス様の説教っていうのは、それぞれがですね、神様の民とされた新しい人たちの生活規範であって、そして新しい生き方を教えるような、そういう意味合いがある言葉です。でイエス様もそういう意味合いを持つということをはっきり意識しておられます。ですからこの5つの説教のうち一番最初の説教はマタイによる福音書の5章から7章まで記されている三条の説教と言われる説教ですけど、その中にで弟子たちにこんなことをおっしゃってるんです。マタイによる福音書の5章17節と18節をちょっと聞いてみたいと思います。新約聖書の7ページです。新約聖書の7ページ、マタイによる福音書5章の17節18節をお読みします。5章17節。私が来たのは、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。そこから20節でもこうおっしゃいます。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。つまりイエス様は、5つの説教の中で語る事柄というのは、旧約の律法みたいに神様の民としてあなた方が生活する、その神様の前に正しく生きるということを教える言葉だよ、でそういうふうに生活するんだよというふうに言っておられるわけです。出エジプトの指導者モーセは人々を奴隷暮らしから導き出して、そしてモリアの山で神様の保護のもとに生きる人たちの生活規範、生活検証としての律法を神様からいただいて、それを人々に伝えて亡くなっています。でモーセがどこで亡くなったのかというのは実は誰も知らないというふうに、聖書に書いてあるんですね。モーセという指導者が確かにいたという印は、お墓があるという仕方で、残っているのではなくて、モーセを通して与えられた律法の書物が自分たちに確かに与えられている、そして自分たちがその律法を行って生きているという仕方でモーセがいたということはイスラエルの人たちに覚えられています。でイエス様もモーセと同じように5つの説教を通して神様の民にふさわしい本当にあるべき生活というのを教えられました。そしてその5つの教えをすべて語り終えたのだというのが今日の箇所の一番始まりに言われていることになるわけです。言葉で告げ知らせるべきことをイエス様はすべてお語りになった。イエス様が伝えるべきことを伝えた後、そのイエス様になお地上で残されている 役割というのは一体何でしょうか。イエス様が地上で名を果たさなければいけない務めというのは何か残ってたんでしょうか。でそのことについてイエス様は実は2節でお語りになるわけです。こうおっしゃってます。あなた方も知っている通りに2日後は過ぎ越し祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。イエス様は神様の民として生きる生活の心得をすべてお語りになりました。その上でイエス様がなそうとしておられること、なすべきことというのは、イエス様が教えられた通りに神様に従順なものとしての生活を終わりまで歩むということでした。でイエス様の場合にはそれはご自身に与えられている十字架への道のりを歩んでいく、そういうことです。神様が人間一人一人に与えておられる務めというのはみんなそれぞれに違います。私たちの顔がお互いに違っているみたいに、実は私たちの人生に与えられている務めというのもです。私たちが人生を通して、それぞれの人生を通して果たすべき役割というのも、一人一人みんなその人らしい違う務めを神様与えてくださっています。モーセの場合には同胞であるイスラエルの人たちをエジプトから導き出す、そして神様の民として生活する、その心得、律法を伝えるという、そういう働きでした。でイエス様もモーセと同じように神様の民となって生きる心得をお弟子さんたちに教えられたわけですけれども、それだけで終わらないんです。せっかく神様の民となって生きる、そういう生活の規範を教えてもらってもです、人間ってのはなかなかそれに従ってふさわしく生活することができないところがあります。私たちは聖書の言葉を聞いていても知っていても分かっているつもりであっても、なぜかそれに従えないようなところっていうのをそれぞれに持っているわけです。で、そういう人たちのためにイエス様はご自身が身を捧げて取りなしの犠牲となる、それがイエス様に与えられていた務めでした。で、イエス様はそのことを弟子たちに分かるようにここでおっしゃっているわけです。この私は今から十字架につけられる、しかしそれはあなた方を取りなすための死であって、十字架の死によってあなたたちの罪は許され、そしてあなた方を滅ぼす天使はあなた方の前を素通りしていく、過ぎ越していくんだ、そう教えられたんです。あと2日したら過ぎ越し祭だ、人の子は十字架につけられるために引き渡されるという言葉は、そういうイエス様の持っておられることを伝える言葉です。ですから実はこの26章の一番最初に語られている2節の言葉っていうのは、語るべきことをすべて語り終えたイエス様が今から先この地上のご生涯で何をなさるのかということを一言で言い表している表題みたいな言葉なんです。イエス様は語るべきことを語ってから長く生きて余生を楽しんだわけではありません。弟子たちに伝えるべきことすべて語り終えた、そしてその晩には捕らえられて次の日には十字架にかけられて殺されてしまいますけれども、しかしイエス様はその死が決して不慮の事故とか、あるいは予想しなかったことというのではなくて、まさにご自身が教えられたことを弟子たちの前で生き、最後まで生きる、神様に従って生きる生活を送ってるんだよというふうに教えておられるわけです。まあ、私たちはこの先のことをよく知っていると思いますけれども、イスカリオテのユダがイエス様のことを裏切って、そしてイエス様逮捕されます。夜の間に本当に形ばかりのいい加減な裁判が開かれて、そして次の朝にはもう処刑されるということになって十字架に貼り付けになってしまいます。イエス様はそういうことすべてこの時もご存知なんです。そしてその十字架の死から逃げ出すことなく、 自らが十字架に向かって行かれ、私たちの身代わりの死を完成しようとしてくださる。あなた方も知っている通り、二日後には杉越の祭りが来る。だけれど人の子は生贄の子羊として十字架にかかるんだよ。そういうふうに教えておられるわけです。あなたも知っている通り、二日後に杉越祭である。この杉越祭というのは、その昔イスラエルの人たちがエジプトを逃れる前夜に、モーセを通して神様がおっしゃった命令を思い出すようにって定められているお祭りです。あの時神様おっしゃったんです。今晩私は一人の天使をあなた方に送る。そしてその天使はエジプト中を行き巡って、すべての家の産後、初めて生まれた子供のことですけれども、それを打つことになる。だからあなた方は外を出歩かないで家の中に閉じこもりなさい。そしてお前たちの産後の命の身代わりとして子羊を殺して、その血を門のところに塗りつけなさい。その肉を食べてその晩を過ごしなさい。でもし子羊の血を天使が見つけた場合には、その家の中には天使は踏み込まないで、あなた方の産後は無事に救われるから、だからそうするようにって、そう言われたのを覚えて、そのことを記念して始まっているのが杉越の祭りです。イエス様はです、十字架にかかってご自身の血を流すということを、その弟子たちが分かるように、この血というのは杉越の子羊の血と同じなんだっておっしゃるんです。十字架に釘付けにされれば当然血が流れますけれども、その血潮が実はあなた方を過ぎ越す、そういう子羊の血になるっておっしゃるんです。私たちは普段あんまり思ってないかもしれませんが、キリスト者というのは実はイエス様が十字架の上で血を流してくださった、その血を振りかけられているので、私たちの滅びを過ぎ越されているところがあるんです。私たちはキリスト者になっている人というのは例外なく実はイエス様の血を振りかけられています。そう言われても自分には振りかけられた覚えがないとおっしゃるかもしれませんが、しかしキリスト者になるためには洗礼を受けるわけです。で、洗礼っていうのは私たちはみんな水をかけられる、もしかしたら幼児洗礼で赤ちゃんの時にかけられたから覚えがないという方いらっしゃるかもしれませんが、それでも間違いなくキリスト者である人たちは洗礼の水をかけられています。で、あの水というのは私たちの死を表すんですね。頭の上にこう水が閉じてしまう、だから波に飲まれて私たちが、そこで溺れ死んでしまうような、そういうイメージがあります。ですから、洗礼の水っていうのは、少し流れるようにかけなきゃいけないって、よくその洗礼の所作で教えられるんですね。ペタッとつけて、湿っただけで何もありませんっていうんじゃあんまりその、洗礼らしくないって言われたりします。少し流れるくらいに、かけなさいって、ですから、洗礼の時にタオルなんか用意してて、こう拭くようになってるわけですけれども、あの洗礼の水というのは私たちが死ぬことを表します。しかしそれは私たちだけが死ぬ話じゃないんですね。イエス様が死んでくださっている、その死をこの私も一緒に死にます。そしてイエス様が復活しておられる命を私たちも一緒によみがえらされて生きてまいりますって、そのキリストの死に預かり復活に預かって新しく生き始めるようになるのがキリスト者の洗礼です。ですから洗礼を受けている人っていうのは実は水をかけられただけではなくて、イエス様の死をその身に受けている、イエス様の血を私たちの身に振りかけられているようなところがあるわけです。私たちはもしかすると自分が本当に救われるっていうのは聖書のことがよく分かっていれば救われるんだと思っている方多いかもしれません。しかし実は私たちが単にです、聖書の言葉を聞いてそれを心に受け止めて理解したというだけでは、おぼつかないところがあります。どうしてかというと、私たちの心とか頭脳というのはですね、限界があってずっと同じように覚えてらんないからです。 自分は救われたってその分かった時は嬉しいって思うかもしれませんが、しかし私たちすぐに忘れちゃうわけですね。だから、自分のこととして思えばしょっちゅう私たちは神様抜きで生きてるってことを思い出さざるを得なくて、ちょっと残念に思う時があります。でも実は確かさというのは私たちが理解したとか覚えてるとかそういうところにあるんじゃないんです。確かにこの私たちの上にあの洗礼の水が振りかけられ、水が頭の上で閉じ、そしてこの私は死んでいる、イエス様がこの私のために十字架にかかったその死に私も預かるようにされて、今イエス様が復活しておられるので私も復活して生きているって、そのことが実は私たちにとって何よりも確かなことなんです。それは私たち自身の門の、鴨居のところにイエス様の血が塗られているようなことなんです。私たちはそうやってです、自分自身にイエス様の血が塗られているって、そのことによって実は初めて安心できるんです。死の天使がこの世界を生き巡って、そして神様に逆らうもの、それは永遠には通用しないものだって言って滅ぼそうと歩むときに、この人にはキリストの血が塗られていると言って私たちの前を過ぎ越してくださるから、だから私たちはどんなことがあっても大丈夫というふうに希望を持って生きることができるんですね。弟子たちはカレンダーの上で過ぎ越し祭が間もなくやってくるということはよく知っていました。しかし実はこの時点でイエス様が今日の言葉を語っておられたこの時点で、自分たち自身が過ぎ越されないと滅んでしまう罪人であるということも、あるいはこの私のための過ぎ越しの出来事が間もなくあと数日後に起こるということも理解していませんでした。弟子たちは実はイエス様からいろんなことを教えてもらって全て聞いたんですけれども、聞いただけでイエス様のおっしゃることを理解できなかったんです。理解できなかったからこそどういうことが言われているかというと、イエス様は今までのこのところで繰り返し繰り返し、私たちはエルサレムに登っていく、私はそこで敵の手に渡されて十字架につけられて殺されることになるけれども、3日経ったら復活するんだよって繰り返し教えておられました。弟子たちはそういうイエス様の言葉を聞きたくないって思ってたんです。イエス様がおっしゃる言葉に耳を塞いで、なるべく聞かないようにする、聞かなかったようにして歩んでたんです。弟子たちは実際に十字架の出来事が起こり、復活の出来事が起こるまで自分たちの聞いたことを悟りませんでした。悟りませんでしたけれども、イエス様は確かに弟子たちにそのことをお語りになったんです。ですから、すべて語り終えたというふうに言われているわけです。そして、まさにお語りになった通り、十字架に向かって行かれました。イエス様の十字架というのは、決してこれは作り話でも神話でもなくて、実際に起こった出来事です。そして、イエス様が流してくださったその血潮の中に信じる者たちを受け止めて、私たちにその血を塗ってくださって、私たちをこの血によって、罪を身代わりとして死んでいるんだとおっしゃってくださって守ってくださるんです。でさて、そんなふうにイエス様が弟子たちに今からのことをお語りになっていた。でちょうどその時にです、今日の箇所にはもう一箇所別のところで会合が持たれていたんだということが語られています。こちらの会合というのは、やがてイエス様を十字架に釘付けにして貼り付けにして殺してしまう人たちの会合です。3節から5節のところにこんなふうに語られています。その頃、祭司長たちや民の長老たちはカイアファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、民衆の中に騒ぎが起こるといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。ここで開かれていた会合では2つのことが決まったのだとここに言われています。一つは4節に語られています。計略を用いてイエスを捕らえ殺そうということが一つは決まりました。もう一つは5節に語られていることで、しかし民衆の中に騒ぎが起こるといけないから祭りの間はやめておこうと。 いうことでした。でこの2つ、なされた決定のうち最初の決定ですね、つまり、イエス様を計略を用いて捕らえて殺そうという、この決定というのはこの一部はもうすでに、決まっていたことです。前のところになりますが、21章の46節を見るとこんなふうに言われています。私たちの聖書の42ページでしょうかね、42ページの下の段ですね、こういうふうに書かれています。21章の45節46節です。祭司長たちやファリサイ派の人々はこの例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。イエスを捕らえようとしたってここに書いてあります。イエス様の身柄を抑えるんだ、イエスも捕らえるんだということはもう、今日のこの26章の会議で初めて決まったことじゃなくて、もうすでに21章のところで、イエスも捕らえるということは規定路線になってました。ですから、今日聞いているこの26章の会議で新しく決まったことは何かというと、イエス様を捕らえるにあたっては、ずるい計略を用いてでも捕らえようというふうになりふり構わず捕まえるということを決めたということと、それから捕まえたら直ちに殺そうということが決まったということになります。計略を用いてイエスを捕らえようと書いてありますけど、この計略という、言葉はもともとの、聖書の原文で読むとです、人を欺いてとかずるいやり方でっていう、そういう言葉です。祭司長たちは正当なやり方、真っ当なやり方ではイエス様を捕らえられないって思ってたんです。不正なやり方でもいいからとにかくイエス様を捕らえてしまおうって、ずるいやり方で構わない、もうやり方は問わないからとにかくあのイエスを捕まえようって、そういうのがこの日の結論だったっていうんですね。で、不正なやり方でも捕まえようっていうのはどうしてこんな風になるのか、イエス様の脇に屈強なボディーガードがいてまともに行ったら捕まえられないってことなんでしょうか。そんなことはないんですね。ゲッセマネの園でイエス様が逮捕される場面を思い浮かべてくださったらすぐわかると思います。誰もあの時にイエス様を守ることなんかできないんです。力ずくでイエス様の身柄を抑えようっていう、そのことだけだったらいとも簡単にやろうと思えばできるんです。ただそれができない、ずるいやり方を用いなきゃいけないって大祭司たちや長老たちが思ったのはなぜかというと、それはイエス様を捕らえるというその逮捕自体に何の正当性も証拠もない根拠もないということはですね、大祭司や長老たちがよく分かってたということなんですね。自分たちがイエス様を捕らえる、まあ、自分たち、祭司長たちにしてみればイエスを捕らえるということですが、それは、まあ、どうしたってこれ不当な逮捕だというふうに分かっててでもやろうって決めたということです。ですから、イエス様の逮捕は不当逮捕だし言論の弾圧です。祭司長たちや長老たちが、自分たちが言ってほしくないことをイエス様が言ってるもんだから、あの口を封じてしまおうとして、無理やり捉えてしまうっていうのが、この晩決まったことであるわけです。しかしこういう祭司長たちや長老たちの会議の様子を聖書から聞かされながら考えさせられることがあるんです。それは、祭司長たちや長老たちけしからんって私たちはまず思いますけれども、しかし翻ってみて、じゃあこの私はどうなんだろうかということです。あなたはどうですかって実はここから私たち尋ねられてるんです。でもちろんそんなこと言われてです、この私はイエスも弾圧なんかしません、イエスも捕らえて拘束したりましてや殺して葬り去ろうなんて思わないですって、そうおっしゃる方多いと思います。でもです、よく考えてみると、イエス様がイエス様のことを私は、葬り去ろうと思わないっていうのはです、もしかするとそのイエス様ってこの私にとって 無害な方だって私たちが思ってる、そういうところがあるんじゃないでしょうか。イエス様って本当に私たちにとって何の小言も言わない、何の咎めもなさらない、そういう方なんでしょうか。イエス様がなんでこの祭司長たちや長老たちから手段を選ばなくても卑怯なやり方でも捕らえようと思われたのか、決められてしまったのかといえば、それはあの神殿の境内でイエス様がファリサイ派やサドカイ派のあり方を手厳しく批判なさったからです。祭司長たちや長老たちのあり方をものすごく厳しく批判なさったからです。それで祭司長たちや長老たちは、あの口うるさい口を封じてしまおうってそう考えたわけですね。もしもです、イエス様が私たちの生活、日々の生活に立ち入ってきて、私たちがいろんなことを考えたり、言ったり、喋ったり、行ったりするその一つ一つのことについてです、あなたが今やったそのことはどうなのか、あなたが心に思いはかっているそのことはどうなのか、それは本当に愛に基づいているのか、あるいは本当に信仰を持って希望を持って生きている、そういうあり方なのかって、そんなふうに口うるさく尋ねてくるようなことがあったら、その時私たちは一体どう行動するでしょうか。イエス様の言葉に素直に耳を傾けて感謝して従うでしょうか。それともイエス様の言葉を煩わしく思って無視したり聞き流して黙殺したりはしないでしょうか。もしもです、私たちが自分自身について厳しくないために、その身代わりとしてイエス様が十字架にかからなければならなかったのだとすれば、実はイエス様を十字架にかけてしまったのはこの私たちの仕業だって言えるんじゃないでしょうか。もちろん主観的には、私たち主観的にはです、イエス様に対して敵なんか持ってません。しかし私たち自身の実際の日々の在り方、自分の生活のありようというのがイエス様を十字架に貼り付けにしてしまっているようなところがあるかもしれないと思います。でそんなふうに考えるとです、当然イエス様には申し訳ないって思いも生まれるかもしれません。でもです、イエス様に申し訳ないから、じゃあこんな私のために十字架にかからないでくださいなんて私たち言えるでしょうか。言えないと思うんですね。どうしてか、まあ言ってみることはできるでしょう。申し訳ありません、もったいないです、イエス様こんな私のために十字架にかからないで私ほっといてくださいって言うことはできるでしょう。でも言ったところでです、私たちそういうふうにイエス様に言った後で、じゃあイエス様が十字架にかかんなくてもいいように自分自身を本当に神様の前に正しく律してです、そしていつも神様の御心を考えて神様の御心に従う正しい生き方ができるかったら、できないわけですよ。毎日毎日の生活の中で私たちは始終神様のこともイエス様のことも忘れて自分の思いで生きちゃうわけでしょ。そうしたらば、そういう私たちはどうしたってほっとけば神様の前に通用しないものだとして滅ぼされざるを得ないわけです。で神様はそういうふうに人間を滅ぼしたくないので、あなた方の身代わりで生贄の子羊を殺してその血を門に塗っとけっておっしゃったわけですよ。イエス様がその子羊になってくださってるわけです。そうしたらば、私たちがイエス様に向かってもったいないからこんな私のために死なないでくださいって言ってみたところでです、私たちが実はイエス様が死ななくていいことを決められる立場にあるんじゃないんです。それを決めるのは神様なんです。神様が私たち人間を本当に深く愛して、そして ほっといたら神様は抜きで生きて、そして滅んでしまう、そういうあり方をしている人間を深く憐れんで、その人のために生贄の子羊の血を流そうと決めておられる以上はです、私たちは、言葉の上でイエス様は私のために死なないでって言ってみても、結局はイエス様は十字架に向かわざるを得ないんです。私たちが神様抜きで生きてしまう、神様に背を向けて神様に背いて生きている、その私たちの罪を神様は主イエスの血潮を持ってあがなって、その血を私たちに塗りつけることで私たちを救おうとしておられる。だから私たちはイエス様に申し訳ないとかもったいないとか言ってもです、イエス様を十字架にかけてしまうということは避けられないんです。この世の大方の人たちは自分の人生がいい人生だったか、あるいは自分の人生が良くない人生だったか、でそういうことを測る際には大抵自己実現の物差しを使います。自分の願った通り、自分が思った通りに生きることができたら、それはたとえささやかでもいい人生であったと。そういうふうに生きることができない人生というのはあまりいい人生じゃなかったって普通に私たちは思います。だけれどです、じゃあ私たちが願った通りに生きること、思った通りに生きる、そういうことが仮にできたとしてです、私たちが願うこと、思うことの中には果たして邪悪なものは存在しないんでしょうか。思った通り、願った通りにもし私たちが生きることができたら、それができさえすれば私たちの人生には麗しく正しくいいことだけが実現していくんでしょうか。そんなことはないだろうって思います。私たちは天使じゃないんです。ですから仮に私たちが、誰もそんなふうに生きられないんですけれども、自分の思った通りの人生を全て生きることができたとしてです、そうやって生きている私たちの人生を神様が厳しい目を向けてご覧になったときには、そこには麗しくないこと、正しくないこと、良くないことがいくつもいくつもあるに違いないんです。私たちは自分の人生を振り返ってもです、あの時は生きるべきじゃなかったんじゃないかなってちょっと思うっていうようなですね、そういう悔いが残るようなことというのはいくつか思い当たるところがあるんじゃないでしょうか。でもです、私たちそうなんですけれども、それをはっきり言われるのはあんまり喜ばないんですね。私が牧師で説教してるからこういうことをその今ここで申し上げてるわけですけれども、しかし日曜日の礼拝じゃないところで面と向かって、あなたの人生には良くないところがありますなんて言われたら、皆さんいやありがとうございますってなかなか言えないと思いますよ。何をってすぐに思うと思います。私も言われたらきっとそんなふうに思うと思います。私たちは自分の至らないこととか悪いところとか嫌なことって聞きたくないんです。でも嫌なことを聞かないで済まそうとする、それは実は嫌なことを言わせないように口を封じるということとそんなに遠いところにありません。私たちは実はどんな一人の例外もなく、あの嫌なことを言われないようにしようとした宰相たちや長老たちとさほど違わない人生を生きてるんです。イエス様は人間がそういう惨めなところがある、本当に麗しいことだけで生きていけないにもかかわらず、それを言われるのも嫌だし、それを言われる口は封じてしまおうとする、そういう大変惨めな中で人間の人生というのは初めから終わりまで生きられてしまうということをご存知で、そしてそれじゃ神様の前に通用しないんだということもご存知で、そのために自らが身代わりの子羊になるんだっておっしゃってくださるんです。そして今年間もなく祝われようとしているこの杉越の祭りで、私は血を流してその生贄の子羊になるって弟子たちにおっしゃっておられるわけです。で一方で祭司長たちや長老たちはシエスの口を永久に塞ごうって決めてです、陰謀を企てているにもかかわらず、 多くの群衆が都にたむろしているこの時期っていうのはちょっと時が悪い、騒ぎが起こると言えない、いけないから祭りの間はやめておこうっていうふうにそう考えていたってここに言われてるんです。祭りさえ済めば、人目がなくなれば、あとは自分たちの思うつぼだって、自分たちで全てできるって思ってたんです。大変不思議です。これイエス様を実際に十字架に貼り付けにする人たちはいつイエス様が貼り付けになるか知らなかったんです。まことに不思議な成り行きです。捕らえられる人方の人がいつ殺されるか分かんないってのはこれは普通です。捕らえようとして、その陰謀を図っている人がいつ捕らえようと思っている、それが普通なんです。でもここではまるっきり逆なんです。捕らえられる側のイエス様の方がこの過ぎ越しの祭りでそれが起こるよっておっしゃってて、捕らえようとしている人たちはいや祭りの間はやめておこうって、実際どうなったかって言ったらとても不思議な成り行きですけれども、イエス様がおっしゃった通りになっていくわけです。祭司長たちは銀貨30枚支払ってイスカリオテのユダを買収します。そしてユダに裏切りの手引きをさせて、うまくいったと思って自分たちがイエスも捕らえたような気で十字架にかけていくんです。でも実はこのユダの裏切りを用いてイエス様を捕らえ、そして即刻十字架にかけて殺してしまうというこの出来事というのは、プランから言ったら祭司長たちのプランじゃないんです。祭司長たちの計画や祭司長の予定じゃなくて、イエス様が弟子たちの前で予言なさった通りです。イエス様は過ぎ越しの祭りの最中に捕らえられて、十字架の上に血を流してご自身の民に罪からの解放をもたらす贖いの子羊として死んでいかれるんです。人間の思惑通りにことが運んだのではなくて、実はイエス様の十字架の出来事というのは神様の御心深くに秘められたご計画の通りにことが持ち運ばれていったって聖書は言ってるんです。私たちは今日そういう聖書の箇所を聞かされています。祭司長たちにしてみれば、長老たちにしてみれば、自分たちがうまくイエス様を捉えたんだと思っている。でも実はそうじゃなくて、そこで実現しているプランというのは神様のプランなんですね。神様のご計画のままに、実は祭司長たちは自分たちがやってるんだと思ってイエス様を捉え十字架にかけています。そしてこれも大変不思議なことなんですが、私たちは今日その十字架の出来事をここで、礼拝の場で耳にしているわけです。今私たちがここで礼拝しているっていうのは、これは一体誰のプランなんでしょうか。私たちはそれぞれに今日自分で礼拝するんだと思って家を出てここにやってきたに違いないんですね。行かなきゃいけないとか行きなさいって首に縄つけられて引っ張ってこられた人はいないと思います。私たちはちょっとくたびれてどうしようかなと思うことあったとしても、でも行こうって自分で決めてここに来てるはずなんですね。でも実はこの礼拝に集おうって決めたのは私たち自身ですけれども、それは神様が全てを備えてくださった中で私たちに起こっている出来事、神様が備えてくださった決意を私たちは自分で決心してここにやってきているところがあるんです。で、そしてそうであるならば、実は今この新しい年の始まりの時ですけれども、私たちはここからの一巡りの歩みというのを神様の御手にお委ねして生きる、そう思ってもう一回ここから歩み出すことが正しいあり方ではないかというふうに思います。神様に自分自身を委ねるというのは、私たちが自発的でなくなるということではありません。自分で何も決心しなくなって無責任になるということでもありません。祭司長たち長老たちの計り事すら用いて神様はご自身の御業をなさっていかれる。私たちにもですね、神様同じようになさるんです。私たちの決意を用いて、 私たちの決心を用いて、実は神様は私たちの上にご自身の計画をなさっていかれます。今日のところで最初たちや長老たちの上に伸ばされている神様の御手が、ここにいる私たち一人一人の上にも伸ばされている。そして私たちは神様に持ち運ばれる中で、それぞれの今日の生活を与えられている。そのことを認めて、そしてどうか今から始まっていく人巡りの生活を、この年も神様の与えてくださる生活として歩めますように、そういうふうに祈り求めることがふさわしいことではないかなというふうに思うんです。イエス様は十字架にかかって血を流されました。あの子羊としての血というのは私たちにも振りかけられるための血です。私たちはイエス様がこの私のために十字架にかかってくださったんだということを信じて、その血がこの自分にも振りかけられている、私は洗礼を受けているのだから、そう信じることで、実は私たちが神様抜きで歩んでしまいがちなそういう罪の弱さも許されて、本当に清算をされて、新しいものとしてあなたは生きていいんだ、繰り返し言われていく中で生活をしていくんです。私たちは主イエスに身代わりになっていただかなければならないほどに、至らない、かたくなな、おぼつかない者たちです。しかし、そういう私たちも、まさにイエス様の十字架によって罪を清算していただいて、神様の保護と導きのもとに、ここからもう一度新しく歩んでいく、そういうことはできるんです。イエス様の十字架の取りなしと贖いの御業を覚えながら、本当にそれに感謝をして、そしてこの私は従ってまいります、そういう献身の思いを持って、それぞれに与えられている生活を精一杯ここから歩むものとされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは本当にあなたのことを信じる、あなたのことを愛すると言いながら、気がつくと始終あなたのことを忘れ、あなた抜きで、またイエス様もどこか遠いところにおられるように離れてしまって、自分の思いだけで生きているようなところがあります。自分の思いが実現したらいいというふうに願いながら、しかしそれだけでは満たされないという思いも持って、本当に私たちはどこに向かって自分が生きていっていいのかわからないような、そのような惨めさを抱えています。しかしあなたは命を与えてくださった方として、私たちがそのように行く当てもわからず、またどこに向かうのかもわからずに歩みさまよい、そして滅んでいってしまうことをよしとはなさいませんでした。あなたが与えてくださっている人生をあなたが用いるように、私たちを導いてくださり、そしてイエス様のもとに今招いてくださっていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださり、血を流して、私たちにもそれが振りかけられていることを私たちが認め、それを信じて歩むものとさせてくださいますように、洗礼を受けている一人一人はどうか自分のこととしてそのことをもう一度新たに覚え、またまだ受けていない方々がイエス様の血に預かって生きるのだという新しい志をこの時与えられますように願います。そしてどうか私たちがイエス様の民とされ、イエス様に伴われたものとされて、ここから歩んでいくことができますように、守り導いてくださいますようお願いいたします。私たちがこの年をどのように生き、そしてこの一年が終わるときにどのようになっているのか、私たちにはまだ分かりませんけれども、しかしどのような歩みをたどるにしても、主がそこにいてくださり、そしてあなたの真実な慈しみと変わらない愛が私たちの生活の中に満たされますように、どうかそのことを私たちが受け止め味わい、そしてあなたの愛に仕えて歩む、そのような生活を この一年私たちが送っていけますように、どうかあなたが私たちに聖霊を送り、あなたの民としてふさわしいやり方を取らせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。